ゴーゴー喧騒シーズンイレブン。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズンイレブン第6回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとっては卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても喧騒のことは気になるものですね。私が喧騒生だった頃の体育祭は秋だったと記憶していますが、今年の体育祭総翼祭体育部門は6月に開催されたそうです。春、夏、秋、冬と誕生月によって分ける組み分けは当時のまま、自分たちで作った衣装を身にまとってのダンスの応援もあります。ただ当時は女子だけだったダンス、今は男女ペアで踊るペア団というのがあるそうです。総合順位は冬組、春組、秋組、夏組の順番。夏生まれで夏組だった私としては少し残念です。さて今回のゲストは卒業してまだ1年ちょっとという方です。角田若葉さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは角田さん、自己紹介お願いできますか。
はい、喧騒54期の角田若葉です。相模原市で小学校教員を目指して、今は大学で教育学部生として勉強しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。54期生、はい、ついに50期を超えた方がスタジオにお越しいただきましたけれども、はい、そうすると卒業したのは 今何年生。
今が2年生です。
はい、卒業したのはいつになりますか。
去年の3月なのでまだちょっと卒業したばっかり
1年半ですもんね。
はい、
じゃついこの間まで高校生。
はい、そうです。
でしたね。はい、じゃ高校の思い出もまだまだ思い出にもならないぐらいですか
そうですね。でもやっぱり高校生懐かしいなってもう早くも思ってはいます。はい、
はい、あの今は何て言ってももうコロナのことがあって、はい、大学生になったけれども少し大学とも思うように行けなかったりだとかあるんですけど、はい、その辺はどうですか。
そうですね、受験期ぐらいから流行りだして、うん、もう入学してからほとんどがオンライン授業にはなってしまってるんですけど、最近はちょっとずつ対面でもできたりとかっていう感じですね。
ね、じゃあこう華やかなキャンパスライフっていうのは
まだまだちょっともう少しかなっていう感じですね。
そうですよね。
はい、
さて高校のことを少し伺っていこうと思います。はい、角田若葉さんは高校時代はどんなふうに過ごしていたんでしょう。
そうですね、私はとにかく部活が大好きだったので、うん、もう部活の仲間と休みの日も遊んじゃうくらいだったんですが、あとはもう行事にも結構参加していました。
うん、ちなみに部活動は何の部活だったんですか。
女子の応援団部です。
女子の応援団部。
はい、
部活動ですか。
そうですね、女子応援団部。
あの男子の応援団部もありますね。じゃあ、
はい、今あります。
だいたい男子の応援団部はあのイメージがつくんですけど、
はい、
女子の応援団部はどんなことをやってたんでしょう。
そうですね、女子応援団部はあのチアの、うん、いわゆるチアの衣装を着てポンポンを持って、うん、野球応援の時に参加するのと、はい、あとは文化祭であの曲を披露したりとかしていました。
あ、そうなんですね。
はい、
あの文化祭はそうするとその応援の様子を体育館かなんかで見ていただく。
そうですね、あとダンスを自分たちで作って、うん、それも披露させてもらってました。
で、あとは野球部の応援。
はい、
ちょっと待ってくださいね。54期生ですよね。
はい、
去年の春卒業したんですよね。
はい、
ということは、喧騒野球部が強くて盛り上がった時にはどうだったんでしょう。
私が3年生の時がちょうどベスト4に入った時だったので、うん、一番盛り上がった時に応援をさせてもらってました。
うん、したんですね。お客さんもものすごい数で。
はい、はい、そうでした。
でそれは楽しかったですよね。
すごく楽しかったです、ね、一番の思い出です
あの、まあ、応援団部っていうのは人のことを応援するわけなんですが、はい、なんでこの部活をやろうと思ったんでしょう。
そうですね、まず私小学生の時に新体操をやっていたので、うん、まあ、踊りをまたちょっと高校でもしたいなっていうのが一番の理由です。
うんうん、
で部活動をやってこう野球部とかの応援してみてどうでした？その気持ちというのはどんな風に思いながらやってたんでしょう？
はい、応援団部は野球部と引退の時期が同じなので、うんうん、やっぱりこう気持ち的にも自分の引退もかかってるのでやっぱり余計に気持ちが入ってしまって、うん、そうですね。あとはもう普段一緒に勉強してる仲間がこう野球を頑張ってるっていう姿で余計にこう熱が入ってしまって、
うん、いつもとはちょっと違う感じが、はい、そう
ですね。
でもちょっと疑問に思ったことが一つあるんですけど、はい、野球部以外は応援しないんですか？
そうなんですよね。もっといろんな部活にありますよ、ね、行きたいんですが、はい、うん、私たちもなんでかはちょっと分かっていないみんなに来てよって言われてたんですが、うん、なぜか野球部だけっていう
ちょっと特別な感じがあったんですね、
はいはい、
さてその部活動はじゃあとても仲が良くて、はい、休みの日も一緒に遊ぶぐらいだったということなんですが、はい、勉強ではどうでしたか？
そうですね、やっぱり受験期はすごく大変だったんですが、うん、もう県総生のみんなはやっぱ大学受験っていうので、うん、みんなが頑張ってたので私も頑張るっていう気持ちで、はい、頑張れました。
でも両立って言っていいのか分かりませんが、はい、その部活動だとか、それ以外の楽しいこともあってそれと勉強の両立ってどうでした？
はい、私の部活は、うん、テスト期間とかは結構休んでそっちに集中っていう感じだったのでなんとかギリギリで頑張ってる感じですか？ギリギリ
頑張ってる感じ、はい、例えばなんか授業中のことだとかで印象に残ってる出来事とかありませんか？は
い、そうですね、歴史の日本史の先生が、はい、いろいろ物を持ってきてくださる先生で、はい、こうレプリカとか、うん、そういうのをこう見せてくれる先生だったので、
うん、
すごいそれが楽しかったのは覚えています。
じゃあ好きな授業だったんですか？
はい、楽しかったです。
反対に嫌だなとか思った授業ありませんでした？
私はもう数学が本当に大変で、うん、すごい苦労しました。
なんか今試験前になると職員室の前で勉強ができるんですって？
攻め机ですね。
あ、何何
攻め机で、ね、
攻め机、
はい、
攻め机、厚机が置いてあるの見たんですけど、はい、それ攻め机っていうんですね。
攻め机っていう名前
で、そこで勉強したことありますか？
私はあります。結構職員室で出てくる先生とかがこう教えてくださったりとか、うん、あと自分で先生呼んだりとかして教えてもらう感じでした、
うん、それは別にどうしても行かなくてもいいわけですよね。
はい、
自分でちょっと自主的に、
はい、
すごい
してました
結構じゃあ努力の人なのかしら？
いやでも上には上がたくさんいるので恐れ多いんですが、はい、
で今は先生を目指しているということなんですが、はい、高校時代からもそういう思いはあったんですか？
はい、もう高校生の時はもう先生になるんだっていうので勉強してました。
それは何か理由があるんでしょうか？
中学校の担任の先生がすごい私の中で恩師なんですが、うん、まずそこでこう教師になりたいなっていうのがちょっとずつあって、うん、あとは同い年で結構先生を目指す人が多くて、うん、みんなでこう教育学部に行こうみたいな感じで、うん、そうですね、目指してました。
でじゃあ今は大学に入って、まだ勉強途中ですけれど、はい、こう着々と目標に向かってますね。
そうですね、はい、頑張ってます。
はい、先ほど、大学名は教えていただきましたっけ？
あ、まだですね。
どちらの大学でしょう？
はい、明星大学の教育学部に通っています。
はい、ということは、小学校の先生になるために勉強するのには限られてますから、はい、もう目標一直線で受験にも向かいましたね。
はい、そうですね。
今どうですか？
今はやっぱりちょっとコロナで、こう人と関わるっていうのが少なくなってしまったので、やっぱり教師を目指す上でもっと人と関わりたいっていうのはもちろんあるんですが、
ちょっとそれは残念ですよね。
はい、
でも、コロナが明けたら、
はい、
だし、あとサークル活動とかを頑張ってらっしゃるということでちょっと先ほど聞いたんですが、はい、それについても教えてください。
は
い、
私は、ボランティアの団体に入っているんですが、うん、ちょっとこう発達障害とかがある子どもたちに、うん、こう遊び場を提供するっていう形のボランティア団体で、オンラインでもありますし、あとちょっとサッカーとかを、ソーシャルディスタンスを取りながらやっている形です。
じゃあそこでは本当に人と関わりもあるし、
はい、
先生になった時にも役立ちそうですよね。
はい、
楽しいですか、そういうの。
すごい楽しいです。
あ、じゃあ本当にそういうことが好きなんですね。
そうですね、もう子供大好きです。
大好き、
はい、
じゃあもう本当そういう方には先生になってほしいなと思いますね
ありがとうございます。
あともう一つ、じゃあ高校に戻りますが、
はい、
印象に残ってる先生、先ほど歴史の先生もありました、はい、あと印象に残ってる、まあ、お友達とか名前は言わないまでも何かないですか、はい、そういう。
そうですね、印象に残ってる先生は、うん、田中秀樹先生という先生なんですが、うん、お姉ちゃんが別の高校で担任をしていただいてたんですが、うん、私もなんと高校の1年生と3年生で担任を持っていただいて、うん、何かと縁のを感じる先生です
、うん、じゃあ大変お世話になって、
はい、
じゃあ、あとは名物お友達みたいのいませんか。
名物お友達中高同じ部活のお友達がいて、もう近所なんですが、その子と、そうですね、中高部長副部長でずっとやってきた
女子応援団部の部長。
あ、そうなんです、
部長さんだったんですね。
実は部長で、
部長副部長でずっと、
はい、
じゃあ楽しいことも苦しいことも
何でも乗り越えて
乗り越えてきたんですね、はい、その部長さんということは部活動をまとめるの大変だったんじゃないですか。
もうみんないい子すぎて、うん、なんか逆に、うん、若葉これまだやってないよって教えてもらっちゃったりとかして、もうみんなに支えてもらうっていう形でした。
あ、そう、はい、そんな苦労はなかった。
そうですね、もうなんか全然苦労した記憶がないくらい。
なんかこう揉めちゃったとか。
そうですね、あんまりなかったですね、現役の時に、はい、
じゃあいい部だったし、それはあの松野田さんがこうしっかりとまとめてたからじゃないですか。
とんでもないです、もうみんな助けてくれました。
本当、
はい、
応援団部で、まあ、チアリーダーだとなんかこう掛け声があると思うんですけど、
はい、
なんか独特なのとかあるんですか。
喧騒は、うん、普通フレーフレーとかっていうのが多いと思うんですが、うんうん、KENSO KENSO 喧騒っていうのが、
なるほど、
はい、あります。曲の終わりに、
曲の終わりに、はい、曲でこうなんかやってそれを最後に言うんですね、
はい、
そうか、けんそうだから K-E-N-S-O なんですね、
はい、
でけんそう、
はい、
やっぱりけんそうって呼び名が皆さんに定着してますもんね。
そうですね、
じゃあ野球の応援とか行った方はその声を聞いた方も多いかもしれませんね。
そうですね、結構聞く機会は多いと思います、
うん、このコーナーに出ていただいた方には皆さんに聞いてるんですけど、けんそうに入ってよかったと思いますか。
もうとっても良かったです。
あ、その理由を聞かせてください。
そうですね、まあ、今がコロナで大学の思い出がちょっとやっぱ作りづらい状況っていうのはもちろんあるんですが、うん、やっぱりもう青春っていう野球応援とか学校行事とか、うん、あとやっぱり受験勉強とかも今となっては青春の一つなのかなって思って
すごいすごい、
はい、なのでもういい思い出ばっかりです、本当に。
あ、そう、
はい、
でそういういい思い出を作るのに喧騒に入ってよかった。
はい、よかったです。ま
あ、勉強もねちょっと頑張らなきゃいけないし、
はい、
あの厳しい面もあるけれども、
はい、
それも青春。
青春でした。今思えば青春でした。
今思えばね、
はい、
今思えばね、
当時はもう本当に死に物狂いだったんですが、
うんうんうんうん、
今となって、はい、
あのこの番組なんですが、これから喧騒受験しようとする中学生の、はい、まあ、中学生それからその親御さんもね、
はい、
たくさんの方に聞いていただいてるんですが、喧騒に入るために中学時代どんな風にしてきたか教えてください。
はい、私は、まあ、具体的に言うと過去問をとにかく解いていて、うんうん、あとは周りが結構上のレベルを目指してる子が多かったので、うん、もうそれにつられて私も頑張るっていう感じだったんですが、あとは私本番で最高点を取ったんですよ。なのでやっぱその今がもしちょっと思うようにいかない点数でも、意外と本番で最高点取れるんだなっていうのを
、本番に強い、
はい、なんですかね、あんまり緊張もしなかったので。
今高校受験は、
はい、
筆記試験ともう一つなんか面接みたいなのもあるんですか。
はい、面接もありました、
うん、それは、何対何とかっていう、どういう、
1対1です。
1対1で、
はい、
ちなみにどんなこと聞かれるんですかね。
どんなこと、何でしたっけ
そんな特別なことではない。
そうですね、多分こう聞かれて答えられるようなレベルだったとは思います、
うんうんうんうん、じゃあもうありのままで。
そうですね、
大丈夫ですね、
はい、
ということはこれから受験しようとする方、過去問、
過去問を
それを何度も何度もっていうことですか。
そうですね、私はもういろんな種類を、うん、あと模試とかも含めて、うんうん、その県の 形式があると思うので、うん、その剣の形式のものを何個も何個も何度も解くっていうのが多かったです。
じゃあそういうのを繰り返しやるっていうのがちょっとポイントですね、
はい、
もうこれはこの間まで現役生だった方ですから大いに役立つ情報だと思います。さて同級生同期生の皆さんにメッセージお願いします、
はい、今ちょっと大変な時期だとは思うんですが、うん、まずは成人式があるのでそこを楽しみに、そうですね、今は過ごしている形です。
はい、そうか、これから成人式なんですね、はい、じゃあ成人式の時にはコロナのことを気にしないで集まりたいですよね。
そうですね、もうぜひみんなと会いたいです
ね。
はい、
そっか、お友達と会うのもなかなか
なかなか
なんですね、
はい、
さて今日はいかがでしたか、ラジオにご出演いただいて。
すごい緊張してしまったんですが、うん、すごく楽しくお話しすることができて嬉しいです。
よかったです、はい、角田若葉さんですが54期生ということで去年まで剣僧生でした。大変にはつらつとした方で、はい、いい先生になっていただけるんだろうなって思いながらお話を聞きました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦氏がお伝えします。
いやー、9月ですね。
9月ですね、
はい。同窓会事務局では、
はい、
また今年の同窓会新聞、同窓会報剣僧の編集作業が始まってまして、
あ、そうですね、こんな人載せようかとか、は
い、そうですそうです、
こんな人どうですか、なんかこう、はい、会議で打ち合わせしますね。
打ち合わせして、はい、でもう原稿も集まってきて、
うんうんうんうん、
いよいよ編集作業という、そんな段階なので、また、12月1日、発行いたしますので、ぜひ皆さんお楽しみにしてください。
はい、私も楽しみにしてます。
はい、
今日はですね、29期の染谷さんに今日ちょっと
私、
はい、そうフューチャーして、
はい、
染谷さんが剣僧入って、
はい、
こうどんな基準で進学先を考えて、
うんうん、
またその先、
はい、
まあ、大学生の時にどのようなことを考えて社会人生活の道を決めてたかみたいな話を、
はい、なるほど、
話せる範囲で
さらけ出すわけですね、
さらけ出してもらえたらと。染谷さん29期っていうと、
はい、
入学した時って何、ね、1993年ぐらいで、その時、はい、じゃ大学生になった時が97年
ぐらいですね。
7年ぐらい、はい、まあ、そのぐらいの時って、
うん、
まあ、剣僧入って、
はい、
いつぐらいこの大学の進路のことを考えました？
そうですね、サッカー部をやってて、
うん、
なかなか厳しい部活だったんで、
そうですね、
なかなかその受験勉強っていうモードに入るのは遅かったんですけれども、うん、
はい、
それでも2年生の3学期ぐらいからはぼちぼち準備しないとまずいことになりそうだなっていう認識ありましたね、うんうん、
まあ、7月とか、
そうですね、
そのぐらいになんか具体的に絞り込んだってことですか、
はい、一気に受験モードに、自分を入れてきましたね。
それってどうやって絞ったんですか？
志望校ですか？
志望校です。
志望校っていう意味ではまだ夏の段階ではイメージですよね。大学はかっこいいなとか建物がいいなとか、
都内にあるとか、
そうそうそう、あの駅だったら結構楽しいんじゃないかなみたいなじゃあどこだったら行けそうなのかみたいなのが秋口ぐらい、まだ大体今ぐらいにはなんとなく見えてくるっていう感じじゃないですかね。
それはこう偏差値的なもので選んだのか、
うんうんうん、
学部的なとこを優先したのかっていう。
なるほど、そうですね、まあ僕はちょっと理系の勉強が苦手になっちゃったので、
うんうんうん、
もうじゃあ文系で、やっとろうということで、そうですね、でも、うん、その時はやっぱり偏差値表を見ながら、あとはなんか自分の興味のあることと付き合わせてこんな感じかなみたいなところで、うん、なんとなく法学部行こうかなみたいな、社会に出ればどの分野でも法律を使うんで割と潰しが効くよみたいな話を、聞いてですね、 あ、じゃあいいかなみたいな。
その発想はなかったっすね、全く。じゃあその自分の、まあ、学力で、
うんうん、
行ける法学部で、
はい、
都会なとこを選んだんですか
っていうことになりますよね。
で最終的にはどこに入学したんですか。
そうですね、私は、立教大学の法学部
に
入学をして、なんとか現役で滑り込みましたので、
はい、素晴らしいですね。僕の学部だと、
はい、
法律系のは学科で一つ単位を取るのに1個か2個選ぶくらいなレベルなんですけど。
ああ、なるほど。
がっつりあるんですか。
そうですね、
民法とかなんとか。
はい、まあ、憲法から始まって民法、刑法、民事訴訟法、あと商法、刑事訴訟法、基本六法って言われる科目まずしっかり勉強してですね。
六法全書の六法ってその六法。
そうです、そうです。
そうなんですか。でこう、まあ、大学生、まあ、4年の中でこう、うん、将来って どんなふうにこう見定めてた感じですか。
そうですね、正直そうだな、私の父親が学校の先生だったので、
うんうん、
あまりこう民間の企業に就職するっていうイメージが湧かなかったんですね。とすると公務員か、うん、かまあ何か自分でやるのかっていう形になると、
はい、
うん、なかなかちょっと悩ましかったですね。
うーん、なるほど。
はい、
ということは弁護士さん目指したと。
そうですね、はい、うん、でまあ僕が受けてたのは、
はい、
その旧司法試験と言われる、法科大学院に行かなくても、弁護士さんになれるっていう試験だったんですけども、その制度が、まあ終わっちゃったんですね。
ああ、そうなんですか。はい、その受けてって どうだったんですか。
まあ見事にというかうまくいきませんで、
うまくいかない。弁護士の道が難しかった
というわけですね。はい、今度は司法書士の、先生のところで、働きながら
の、
勉強すると、そんなふうに市内の先生で、
うん、
実はその、先生も県総の出身。
それは たまたま
たまたまです。はい、
じゃあ意外とその県総司法書士ラインっていうのはある。
割とそうですね、この世界入ってみても、相模原の司法書士の先生で県総出身っていう方、結構いらっしゃいますね。
あ、そうなんですか。うん、なんとなく心強いですね。
心強いですね。
じゃ今でも独立されてるんですよね。
そうですね、はい、
それの何歳ぐらいの時に独立したんですか。
独立自体は、実はそんなに早くなくてですね、
はい、
一回その都内の方の、司法書士法人と言われる、もう本当に会社組織みたいな、ところに、就職をして、
うんうん、
それで何年か働かせてもらってっていう形ですね。
ちなみに高校生の時の予想はこんな人生なんじゃないかなみたいな。
予想はそうですね、やっぱり親の影響って多少なりともあると思ってて、
うんうん、
学校の先生だったんで、
おうおうおう、
まあ、自分も学校の先生みたいな感じかな
みたいな
っていう。
そうなんですね、
僕
も大学入った時はまあもちろん興味がある仕事でもあったんで、学校の先生は、
はい、
教職取ろうかなと思ったんですけど、うん、もうね遊べなくなるんですよ。
そうですよね、
めっちゃ、
うんうん、
夜の時間とか全部潰れるし、
結構ねびっちり入ってますもんね。
そうそうそう、これは遊べないなと思って、うん、やっぱそういう気持ちで心で勉強してはダメな、
なるほど、
うん、場所だなと思ってやめちゃいましたね。教職は無理だなっていう、
まあ、今だったら僕なんか心理学の勉強とかね、
あと
演劇の勉強とかしたいですね。
全然法律と違います、
ね、そう、うん、
でまた来次回次決は、はい、僕のことを、
そうですね、
今度は曽根さんに掘っていただいて、
はい、交代で、
はい、
私からいろいろ根掘り葉掘り、
はい、
伺いますんでよろしくお願いします。
わかりました。
はい。 では最後になりますが、これは同窓会事務局からお知らせをいたします。
はい、
同窓会では卒業生の名簿を管理し同窓会新聞を発行しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。お電話の場合は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。ではぜひ皆さんで喧騒同窓会を引き続き盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは29期の染谷浩平、
33期南敦史がお伝えしました。
喧騒シーズン11第6回いかがでしたか。喧騒の校訓は礼節真偽根性でしたよね。今は C を頭文字とする単語で喧騒8つの C というのがあるんだそうです。1つ目はチャレンジ挑戦する、2つ目はチェック点検する、3つ目はコンティニュー継続する、4つ目の C はチェンジ変革する、そして5つ目はクリエイト創造する。学校のホームページには前例のないものを考え出す豊かな発想、あればいいなを形にする心とありました。思い切り過ごす高校生活すべてがここにつながりそうですね。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。